じゃあ中古書祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉なる主よ、教えてください、導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
その後アブシャロムは自分のために戦車と馬、それに自分の前を走る者50人を手に入れた。アブシャルムはいつも朝早く門に通じる道のそばに立っていた。裁きのために王のところに来て訴えようとする者があると、アブシャルムはその一人一人を呼んで言っていた。あなたはどこの町の者か。その人が、このしもべはイスラエルのこれこれの部族の者ですと答えると、アブシャルムは彼に、ご覧、あなたの訴えは良いし正しい、だが王の側にはあなたのことを聞いてくれる者はいないと言い、さらにアブシャロムは、ああ誰かが私をこの国の裁きつかさに立ててくれたら、訴えや申し立てのある人が皆私のところに来て、私がその訴えを正しく裁くのだがと言っていた。人が彼に近づいて挨拶しようとすると、彼は手を差し伸べてその人を抱き口づけをした。アブシャロムは裁きのために王のところに来るすべてのイスラエル人にこのようにした。こうしてアブシャロムはイスラエル人の心を盗んだ。
じゃあイスラエルの人たちの心を盗んだ。これがアブシャロムがした行動です。背も高いし美男子の者が、いやあなたのこと私が全部賛成する、けどあなたの地上王のところには聞いてくれない、だから私が王になれば、司るになればあなたのことを支持してあげる。このようにしてね、全部イスラエルの人たちの心を盗んだんです。今サタンがね、PC 主義というものを作って、正しい、自分が正しいということを少数の意見を通らせる、それをサタンが今よくやってます。それで PC 主義によって差別の言葉とかしてはならないし、差別のことをやってはいけない。それがどんどんどんどん聖書が教える御言葉、聖書に従って国全体を守ってる人々、国、それが安定して今生きてるんですけどね。しかしこの国の総主、少ない人数、そこを無視してはならないということをずっと強調するんですよ。それで、差別法案とかを作るんですね。それで同性愛とか差別してはならない。だから少数が多数を支配するようになっている、逆転が起こってるんですよね。これが正義だと言ってる。全てそのようにして不満をね、入れ込むんですよ。労働者の人権とか権利とか、国全体を見るそのところから一つ一つ自分たちが必要なところを動かす、そのようなところを支持するように法案を作る。これが結局何を作るかというと共産主義になっていくんですよ。多数の幸せより少数、だから多数が今差別される、そのような時代に作っているのが今の今日の世界です。だからPC 主義だと言ってるね。だ からそこに騙される者たちがいるんですよ。まあ、今新聞とかもうアメリカの新聞ほとんどが PCG、 マスコミが全部、ね、テレビ言論全部、だから聖書の教えによって基盤が作られ幸せになった国がね、今はもう全部不満不満不満、こういったアブサロムの主義が広がってるからよ。じゃあ出世す。
その時アブシャロムはイスラエルの全部族に密かに使いを送っていった。角笛の鳴るのを聞いたらアブシャロムがヘブロンで王になったと言いなさい。
じゃあこのようにヘブロンに王になったと宣言したんですね。それを聞いたダビデがね、13節。
ダビデのところに告げる者が来て、イスラエル人の心はアブシャロムになびいていますと言った。そこでダビデはエルサレムにいる自分の家来全部に言った。さあ逃げよう。そうでないとアブシャルムから逃れるものはなくなるだろう。すぐ出発しよう。彼が素早く追いついて私たちに害を加え剣の刃でこの町を撃つといけないから。
じゃあこのダビデはもう非常に弱くなってるんですね。以前と違ってまだ自分の息子がこんなことすることで、まあ、以前のナダン預言者の預言もあるから、それに、まあ財政機関かとにかくその弱くなってるんです。それで逃げようと、まあヘブロンで王になった、自分がヘブロンで、7年半ですね、王としていたんですけど、ヘブロンは自分の根拠地ですよ。その根拠地のところ、政治基盤の根拠地がね、自分の息子によってもう支配されてこのようにひっくり返ったということ、それを聞いて、いや私たちは逃げることだ、逃げるんですね。19節。
王はガテ人イタイに言った。どうしてあなたも我々と一緒に行くのか。戻ってあの王のところにとどまりなさい。あなたは外国人で、それにあなたは自分の国からの亡命者なのだから。
この亡命者が亡命者のところについていく痛いという人なんですね。21節。
痛いは王に答えて言った。主の前に誓います。王様の前にも誓います。王様がおられるところに生きるためでも死ぬためでもしもべも必ずそこにいます。
このような忠誠する人もいました。23節。
この民が皆進んでいくとき、国中は大きな声を上げて泣いた。王はキデロン川を渡り、この民も皆アラノの方へ渡っていった。
じゃあほとんどの人たちはダビデを愛してダビデの政治を喜んでたんですけど、この PCG に騙された人々何人か、このようにクーデターを起こす。これは共産主義のやり方と同じよ。まあ、本当にサタン的なものですね。じゃあ25節。
王はザドクに言った。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し神の箱とその住まいとを見せてくださろう。
サドク大祭司ですね。その人が契約の箱を持っていこうとしたんですね。しかし自分のためのことをダビデはやらないんですよ。これがダビデですね。まあ26節。
もし主が あなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように、
うん、このことがね、ダビデの悔い改めた姿です。もし主が、あなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださる。だから契約の箱も自分のところに持ってくることをやめたり、主の処分ですね、主が思われる通り全部委ねるんです。これがダビデの謙遜ですね。本当の悔い改めた人の姿です。30節、
ダビデはオリーブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い裸足で登った。彼と一緒にいた民も皆頭を覆い泣きながら登った。ダビデはアヒトフェルがアブシャルムの謀反に加担しているという知らせを受けたが、その時ダビデは言った。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。
うん、アヒトフェルという人は有名な戦略家、本当に頭がいい人ですよ。この人がアブシャルムに加担したんですね。だからアブシャルムの頭になってるんです。全部作戦というものが全部彼のところから出てくるんです。だからもう旅ではね、もう祈るしかなかったんです。もう終わりだ、彼がアブシャルムのところに行ったら終わりよ。勝つことができない。彼はものすごく戦略的に重要な人です。有名な人です。このようにもう完全に絶望的な状況でダビデがしたことは祈りでした。彼よりもっと知恵ある方、神様ですね、聖霊様にお願いするんです。彼の戦略が愚かになるように、その祈り、それで祈って32節が起こるんですよね。
ダビデが神を礼拝する場所になっていた山の頂に来たちょうどその時、アルキ人フシャイが上着を裂き、頭に土をかぶってダビデに会いに来た。
これが祈りの偉大さですよ。だから私たちは全てイエス・キリストを信じて救われた私たちは祈ることが一番知恵があること、一番力があることです。祈ったら情勢が変わるんですよ。一番戦略であるものがアブシャロムに加担している、これは勝ち目がない、全部その知恵、悪い知恵ですけど、その知恵によって動く。もうこれで終わりだと思ってダビデは主に祈り続ける。皆さんが絶望している状況の中で、環境の中で、私たちがすることは祈りよ。祈ったらね、全てが急変して変わる。フィッシャーという人が来るんですよ。フィッシャーもそこに行くはずなんですよ。しかしダビデのところに来るんです。これがその時歴史が変わったそのことよね。もうフィッシャーが来てる。フィッシャーとこのアヒドベルが一緒になったらもう国が終わりよ。しかしフィッシャーが来るんですよね。フィッシャーが、この祈りがこのようにフィッシャーの心を変えて、フィッシャーがダビデに、ダビデは逃げてるんですよ、亡命してるんですよ。その時にところに一体も行ったんですけど、フィッシャーも来るんですよね。フィッシャーが すごいことするんです、これはフィッシャーに、じゃああなたはこの、そこに行きなさいと、そのようにアブシャロムのところに行きなさいということを教えるんですね。33節からちょっと読んで。
ダビデは彼に言った。もしあなたが私と一緒に行くなら、あなたは私の重荷になる。しかしもしあなたが町に戻ってアブシャロムに、王よ、私はあなたのしもべになります。これまであなたの父上のしもべであったように、今私はあなたのしもべになりますというなら、あなたは私のためにアヒトフェルの助言を打ち壊すことになる、
じゃあこのようにフィッシャーの役割は、アヒトフェルのものすごい知恵ある部分をね、打ち消すことができる、助言をね打ち壊すことができる。そのためにフィッシャーを送るんですよね。35節。
あそこには祭司のサドクとエブヤタルもあなたと一緒にいるではないか。あなたは王の家から聞くことは何でも祭司のサドクとエブヤタルに告げなければならない。それにあそこには彼らの二人の息子、サドクの子アヒマーツとエブヤタルの子ヨナタンがいる。彼らをよこして、あなた方が聞いたことを残らず私に伝えてくれ。それでダビデの友フシャイは町へ帰った。その頃アブシャルムもエルサレムに着いた、
じゃあ、スパイが、サドクもスパイです。ダビデのスパイ、まだフィッシャーも、それでアヒドベルのこの策略を打ち壊す、その働きをすることが16章。それで結局アヒトベルが自分の意見が通らないことを見て自殺して終わるんですよね。これが祈りの素晴らしさです。だから皆さん、どんなに絶望的なことがあっても祈りをやめないで祈り続けて、そしたら環境が急変して変わる、次いきましょう。マタイの福音書13章、13章はね本当に長いんです。長いからね、24節からしょ。
イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て、麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来ていった。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちに、まず毒麦を集め焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう、
じゃあこのことは私たちが生活する時の知恵です。天国はこの天国の運動ですね。運動はこういう人に例えることができる、ある人が自分の畑に良い種をまいた、これ御言葉ですね、良い言葉をまいたんです。しかし毒味が出てる、不思議ですね。どうしてこんな人間が出てくるか。アブシャロムが出てくるし、ね、アヒドベルが出てくる、だからどうしてかわからないのよね。 しかしそれは悪魔がした、ね、悪魔が、その私たちが聖書も学ぶし聖書も聞くんですけど悪魔も働くんだということよね。だから徳光が出てくる、それは敵がやったことだ。28節、主人が言った、敵のやったことです。するとしもべたちは言った、では私たちは行ってそれを抜き集めましょう。しかし主人は、いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取られるかもしれない。だからそのものをそのまま残す。まあ簡単にそれを除外すればいいかと思うんですけど、そこ抜き取るとそのものがアブシャロムのようにまたこんなことするんですよ、ね、影響力があるからね、うん、そうすると麦までも傷を受ける、この良い人たちはわからないのよね。だからそれをそのまま残しなさいと、主に委ねなさい、祈りなさいということよね。祈って神様が導くままを私たちがついていくんで、30節。
だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちに、まず毒麦を集め焼くために束にしなさい、麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう、
うん、だからこれは収穫の時期になって私が狩る人たちに、まず、麦を集めるように、ここで私はということ、これがキーポイントです。神様がされますよ。神様が収穫をされる。だから私たちが自分で何かを直接することより祈って主に委ねる。そうすると主が動く、フィッシャーを送るんでしょう。このようなことが起こる。そしてフィッシャーに神様の知恵を教える。それで勝ちますよね。だから私たちが直接何かをしようとすると自分も傷を受けるし、多くの兄弟姉妹たちが傷を受ける。しかし神様が審判するともう素晴らしくできる、ね、神様がこの知恵を、司令官が神様、それでまずこのようにしなさい、神様がされる。だから御手の中に全てを委ねる。だから私たちは何もしないということじゃなくて祈るのよ。祈ったら調整が動きます。だからまあこのローマ書13章12章のところを見てもね、敵がもうこんなこと悪いことしても私たちが直接戦わないで主の御手に委ねること。委ねる方法は何か、今日見たようにね、祈ることよ。祈ったら変わる。今回サウディでね、インドの素晴らしい預言者、世界的な預言者が来られて集会をしたんですけど、その方が韓国に対する予言を何回もしました。あの方のレベルはね、イエス様が直接来られるんですよ。それで直接イエス様が語るんですね。イエス様が直接来られる時じゃない時にはもう上の、とっても上にあるその御使いを送るんです。カブリエルとか そのような方が韓国に対して予言をしました。今回は悪い者が政権を取るんだ。その時もうものすごく私も怒りました。変な予言だった。しかしこのムン・ジェインがね、当選して、当選かとにかく創作で出てきましたね。その後でもね、韓国教会が悔い改めなかったらこのものよりもっとひどいものが出てくると言ったんです。私もそれを聞いてものすごく怒りました。なぜかというと、みんながいい予言ばっかりしてたから。韓国は良くなる、素晴らしく変わる、そのようにね。まあしかしこのものよりもっと悪いものが、韓国を政権を取って支配するんだ。もうイ・ジェミョンというものが出てきました。ね、今回私がそこで説教を聞くときに、その方が言われた言葉は、韓国がたくさん祈ってるから今からは守られる。また北朝鮮のところに変化が起こって南北が統一されるという話もしてね、ほっとしました。韓国の、兄弟姉妹たちがね、たくさん祈ってるって。本当ですね。今韓国人が自分の国のために涙で祈ってますよ。それを主が聞いてくださったと。祈りを、祈りを、祈ると主が働いてくださる。全てが変わる。だから私たちが直接何かするんではなくて、祈ると全てが主がなさる。主がその中に入ります。だから敵に復讐することは、私たちが直接することより祈ることで主がそれを作戦を作って変えてくださると言われるんで、だから祈るとここで私がとね、ここ私がというところに赤い線を引いてくださいね。私が、主がされる、ね。まあその方がね、私が思いもしなかったのに私を呼んでね、私に対する予言を長く3分ぐらいしてくれました。まあこの周りの牧師たち、彼にすごくね、従う牧師たちが言ったんですよ。自分たちは今までそんな安守とか祈ってくことは一度もなかったと。まあその方は個人の予言は絶対しないって。ただこう立ってるって祈りをもらおうとすると、そのぐらいだって、叩くことだけ。しかし私にはもうものすごく長く日本のためのことを私が祈ってきたということを言われて、誰かが私のことを言ったかのようにね、全部言う。主が先生の心を見ておられると、そのようにも言われたり、本当にびっくりしました。今回34節、
イエスはこれらのことを皆例えで群衆に話され、例えを使わずには何もお話にならなかった、
じゃあこの言葉を使ってね、このイタンが、新天地がやってるんですけど、たてを自分勝手にしてね、この結局イマニが聖霊だという、そのところまで行くんです。私が子供の時、 その歌をよく歌ってた。猿の皮膚は赤い、赤いのはリンゴ、リンゴは美味しい、美味しいのはバナナ、バナナは長い、長いのは汽車、汽車は速い、速いのは飛行機、飛行機は高い、高いのは百頭山、百頭山の国旗と新天地がこのようにするんですよ。もうこの時計とか全部没収して3日間このような教育するんですよ。例えをボンと投げて、 これが聖書の中にあるんでしょ、これはこの意味ですよ、どんどんどんどんこう曲げて曲げて、結局ああこれが洗脳です。そしたらその3日間洗脳されるとね、もう牧師、長老、まだその奥さん、子供たち、ね、牧師の家族もそこに入って、もう完全にこう狂ってしまう。だからたとえをイエス・キリストが教えた通りに、それを私たちが解釈しないでね、このように勝手に解釈すること見たら終わりよ、ね、だからたとえはイエス様が私たちが天国のことを分かりやすくするために教えてくださった部分よ。しかし今終わりが近づいて、新天地がね、このたとえを自分のイマニを立てる、イマニが神だと聖霊だということで騙されてる。じゃあ56節しましょう。
妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。とすると一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、家族の間だけです。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえにそこでは多くの奇跡をなさらなかった、
うん、じゃあ私たちがイエス様を信じる信仰から目が離れると、このようにイーマニとか新天地に騙される、うん、それで、イエス様をね、この格好を低くするんですね、人間。まだガリリの人たちは、ガリリじゃなくてナザレの人たちはね、妹も知ってる、その家族を知ってる、大工さんではない、そのままそこをそのように見ていったんですね。聖霊がイエス・キリストに望んでくださって、イエス様が神様であることを人々が知らなかった、信じなかった。私たちがこの聖書を見るときにね、イエス・キリストを、イエス様はこれですよ、イエス様は神様です、 100% 神様、イエス様は 100% 人間として来られた。その理由は聖霊を頼ることを私たちに教えるためです。そして罪がない人間として来られ、私たちの身代わりになる、生贄になるためであったということを。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤー。